はい、マイクロソフトの畠山です。
畠山です。
よろしくお願いします。今日何個か、今日というか何度かその Azure の、まあ、なんていうビジネス的な観点でお話させていただいてるんですけど、でここではちょっと早速というかいくつか実際にその Azure を、うん、ここでは Azure を使ってビジネスをしている会社さんで、うんうん、ちょっと今までと違う使い方をしている例をいくつかご紹介したいと思いますね。
はい、
で、日本国内の話がほとんどですけど、一個だけ海外の話もしたいと思います。でよくあるんですけど、さっき ありました、例えばクラウドが向いてるんじゃないかなって言われてるようなインフラの使い方とか、うん、それって先の話じゃないのってよくお客さんと話して出てきますよね。うちのビジネス今こうだからと、はい、そうじゃなくてもうやってる会社さんがいて、もうそれでビジネスをしてるところがあってっていうところをいくつか見ていきたいと思うんですね。はい。で、まあ、実は日本国内でも、まあ、いっぱいありますね。ハイネケンさんが、日本じゃないですけど、あったり、
ちょっと
トヨタさんがあったり、いろいろ、富士通さんがいたりとか、いろんな会社さんがやってらっしゃるんですけど、
いろんなメーカーがあるんですね。
そうなんですよ、業種もですね、
ですね、
うん、そうなんですよ。ヘルス GE さんもそうですしね、竹中工務店さんなんかもあったりとかしますしね。で多分ここに出てないところだけでも毎日のように何かしらこう、うん、使われてるところがあると思うんですね。でちょっと私が、まあ、個人的にとか好きになって気に入ってるところもあるので、この部分もご紹介しますが、やっぱりトヨタさんの話っていうのはとっても面白いかなと思いますね。はいはい、でこれ左側にいる社長ってもうなんか変わっちゃったんですけど
スティーブ・バルマーですね。
スティーブ・バルマーですね。で右側はトヨタさんのトヨタ会長なんですけど、
はいはい、この写真って実家家近いんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
そうなんですね。
知ってますよ、あそこ、あそこだって
関係ないかぜひじゃあ今度年賀状とか
手渡しで
、これトヨタ会長が、うん、なんか珍しいって聞いたんですけど、ここの写真ってレドモンドで撮られてるんですよ。
あ、確かにそうって聞きました。
で通常はトヨタさんとなんか大きな話するときは、はい、例えば、まあ、これバルマーですけど、はい、バルマーが名古屋まで行ってするんですけど、
トヨタですね、
トヨタ、そうなんだ、トヨタ、名古屋トヨタさんに行くんですけど、はい、田坂片山さん大事大事でこの場合は
レドモンドに行ったって話をしたと。なるほど。
ってことは多分こう、まあ、私担当者じゃないから分かりませんけど、まあ、バルマーと話すだけじゃなくて MS のいろんな人とまとめて話をしたかったと思うんですよ。
そうで
し
ょう
ね。挨拶だけだったら別にどこでもいいんですけど、かなりビジネス面を詰めて話をしたと、ね、だから時々皆さんも MS の社員と付き合いがあると、なんかレドモンド行きましょうって言われると思うんですけど、それって行って挨拶するだけだともったいなくて、
絶対
やっぱり向こうの担当者とちゃんとビジネス詰めてると面白いと思うんですよね。
そうですね。
で実はこの話ってですね、はい、テレマティックスって呼ばれてる分野なんです。はい、で車をなんか IT 化するみたいな話らしいんですよ、どうも。うん、で
どんな世界ですかドラえもんみたいな。
ドラえもんみたいなトヨタさんの車の中って、うん、まあ、トヨタさんに限らず車の中ってだいぶコンピューターで制御してるらしいんですね、いろんなもの。
そうですね。はい。
でそこの部分の制御部分をじゃあ Windows でしましょうじゃなくて、うん、その車と例えば家とか、はい、車とスマホとか、うん、車と要はもっと皆さんですよね、人をつなげるっていうようなことをしたいと。
車の中の話ではないっていうことなんですね。
つながりの持ちたいというところなんですね。はい、であともう一個、トヨタさんクラスだったら、はい、多分データセンター作れますよね。
絶対作れると思います。
でそれだけの人もいらっ、まあ、全世界にいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、もう全然。
だけどあえてここは要はアウトソースをしたですよね。
確かに。
でやっぱグローバルでビジネスをしていく、でその中で法人であるトヨタさんと付き合える会社さんっていうのを、はい、多分見られたんだと思うんですよ。だから、まあ、当時、まあまあ、幸いにしてマイクロソフト選んでいただいたわけですけど、うんうん、まあ、グローバルでビジネスをしてグローバルで法人向けに対応ができる会社っていう意味はそんなに良くなかったっていう話だ、うん、みたいだと思うんですよね。
なるほど。
まあたまたまアメリカの会社選ばれてますけど、うん、やっぱグローバルっていうのが一つ大きなキーワードですよね。うん、でこれ実はですね2007、8年くらいになった後に、
そうですね、
2011年になるんですけど、これちょっと出しましょうね。トヨタさんの方でプレスリリースを打たれてるんですよ。はい、これ下にあるんです、ちょっと Azure って字書いていただいてますね。この時まだ Windows Azure だったんですね。
そうですね。
トヨタさんの、EV 化、電子化、電気自動車、とかの中で、トヨタスマートセンターってところに接続をさせていろんなサービスをしますって話で発表されてるんですけど、ちゃんと進展があって、これ2011年4月段階で、はい、最初の2期から発表がありましたって形なんですね。はい、で今どうなってるかってところなんですけど、 あのトヨタスマートセンターってのは全世界に展開されてて、はい、端的に分かるのはカーナビ、カーナビを、車買うとき、多分レンタカーは全部入ってるんでしょうね、分かりませんけど、入ってレンタカーあるのかな、分かりませんけど、
わかんないです、多分普通はついてると思います、タクシーでも最近
大体入ってますもんね、うん、あのカーナビの中って、まあ、コンソールがあるわけで、はい、あそこの中でですね、私トヨタさんなんですよ、
よかったです、
よかったです、
ありがとうございます、私トヨタ車しか乗ったことないです、
本当ですか、でトヨタ車買ったときにカーナビ2つ選ぶんですね、はい、トヨタ純正のやつと、もう1個も純正なんですけど、なんだっけ、 G ブックと T コネクトが2つ選べるんですよ、うん、はいはいはい、で T コネクトの方が確か全部このスマートセンターにつながってるんです、で T コネクト向けには面白くて、車 の, あのカーナビに入ってるアプリがあるんですね、うんうんうんうん、でなんか食べログとかが選べるようになってるんですよ、うんうんうん、で
ここからどこに行くか、
はい、まあ、そこまでだったらスマホでやればいいんですけど、うん、そうじゃなくてって話がいくつかあるんですね、うん、でちょっとここはビデオを少し見ていただきたいんですけど、あの2015年の5月くらいにマイクロソフトがデコールっていうイベントをやって、そこのビデオでですね、初日の基調講演で、これ右側に出ていらっしゃるのがあのトヨタの友山さんっていう CIO の方なんですけどね、ちょっとお話しいただいているので見ていきたいと思います。で、ちょっと音が聞こえてるといいんですけど、でこれ何をおっしゃっていただいているかっていうと、さまざまなそのトヨタの車を、Azure につなげて、まあ、トヨタスマートセンターの中身が、うん、まあ、基盤が Azure なんですよね、はい、につなげていただいてさまざまなことをしていただいてるんですけど、うん、あの単語としてはコネクティッドカーっていう形で呼ばれてらっしゃいます、はい、まあ、そこに対してサービスをたくさん入れていくって話なんかがあるんですけど、ちょっと先に行きますね。で実は、もうちょっと先に行きましょうか。あのこれこの辺からかな、うん、友山さんが実はこれ当時ですね、はい、イベントでそのまま見せてくれたんですよ。
かっこいい。
でこの地図はもちろんビングマップなんですけどまあそれでもどうでもよくて、色がついてますよね、
うん、
でこれ青い色は時速100キロ以上で今動いてる車、うん、で多分赤とかになると60とか、
高速のあたりが、
そうなんです、そうなんです、基本的には、で例えばこの地図になると100キロで動いててもなんでしょう、あの動きはしませんけどただ、そのトヨタスマートセンターの中だと今どういう交通状況になってるのかっていうのが分かるんですよね、はい、で、これ実は場所変えると、右側の下のグラフもパッと変わりましたけど、変わるんですけど、その地域、選んだ地域の中でどれくらいの車がどれくらいのスピードで動いてるか、で時速100キロってことは渋滞はしてませんよね、少なくとも
動いてる
とで、これが、例えば関東だけじゃなくて、はい、グローバルで分かるんですよ。
うーん、すごい、
でこの時いろいろこうなんか地図を動かしてあちこち見てご覧いただいて、あの やってくれてるんですけど、うん、この速さで今どこで何が起こってるかっていうのが分かるとすごいことですよね。で、あのこの辺ばっかりはさすがにあの当時あの、まあ、友山さんおっしゃってなかったんで分かりませんけど、例えば想像がいっぱいできますよね、うん、あの車の中のさまざまなものが、はいはい、もう測れるようになってる、はい、例えばガソリンの空き状況って、うん、車乗ったらもちろん見れてるじゃないですか、
はい
はい、じゃ あ分かりませんけど、うん、今車乗っててガソリンなくなりそうですと、うん、近くのガソリンスタンドってここです、うん、ってもちろんカーナビの地図見たら分かるんですけど、うんうんうん、そこのガソリンスタンドまでの距離とかを見て、うんうん、あちょっと今行かないともうなくなるぜとか分かるかもしれませんよね。
確かに
普段からそれが分かるかもしれません。あとあのこれとある実は放送局の方と話した時があったんですけど、はいはい、この話した時にワイパー動いてます、
はいはい、
で雨降ってるよねと、
お確かに
その地域はですよ、う
んうんうん、
降ってるかもしれませんね。で特にあの、まあ、都市部はあんまり意味がないですけど、うん、農村部に行くと多分気象用のなんかそのデータを置いてるところってあんまりないかもしれませんけど、うんうんうん、車側は多分動いてるので、うん、今雨降ってますよって分かるわけですよ。
リアルタイムに分かりますね、
そうすると雲の動きと車の動きと連動させると、そろそろ雨降りそうですねとかで車が多分出てないと台風なんですよ分かりませんけどね、
もうね、危ないから
外行くなっていう。
なるほど、そっか、じゃあこっからだからいろんなことが妄想できるし、
そうなんです、そうなんです、あの一つのいい例なんですけど、一旦データ集めてみました、
はいはい、
で、取れる、まあ、ワイパーが動いてるか取れるか分かりませんけど、はいはい、少なくともあの車のコンソールに出てる情報は分かるでしょ、うん、とそうするとハイブリッドカーだとちょっと電気の残量量も分かるじゃないですか。
分かっちゃいますね。
でこれは実は面白い発想があって、災害があった時って人間ってですね、はいはい、普段使ってるものをやっぱ使うんですって。
ほう
ほう、例えばいつも電話してる人は、はい、
電話です、
電話しますと
持ってきますね。
でメールしてたらメールします、はい、で Facebook の人は Facebook で連絡するらしいんですよ。やっぱ地震とかあった時だからこそ、うん、大丈夫って言って、うんうん、で災害時の車の役割って変わってくるかもしれませんね、もしかしたら。
なるほどね、そうですね、
まあ、可能性だけですけどね、はい、ただ豊田さんこれだけ状況を把握されていて、はいはい、できるってことは
普段使ってるものだから、
普段使ってるものだから災害の時って話もあるかもしれないですよね、うん、
なるほど。
なんかその豊田さんこの情報って多分公開していないんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
はい、
これってなんか内部の情報ですもん
ね、中の情報ですからね、うん、ただもし豊田さんがこの情報を公開するって話がもしあったとしたら、うん、これ結構面白そうですよね。
そうですよね、ある程度の API でつなぐだけでも違いますし、
まあ、こうやって地図上にプロットするだけでも
面白いでし
ょうしね。そうですよね、
プラットフォーマーになれます
ね。そうなんですよ。例えば、ちょうど今お正月が終わりましたけど、はい、お正月の渋滞ってなんで起こったんだっけとか、なんかその交通の最適化というか、はい、あるかもしれませんよね、なんか、はい、まあ、そんな話もあったりとかします。豊田さんなので結構クラウドをというか、まあ、Azure を、はい、まあ、ちゃんとデータを受け付けるところ、うんうん、保存するところで面白い使い方されていらっしゃいますし、あとこのまあ、見た目の画面だけでも、はい、あのこれまあ実際中で使ってらっしゃるんでしょうけど、うんうん、まあ、豊田さん自身がご自分たちの売り物の把握をするって意味でも、
うん、全然違います
ね。そうなんですよね。なんか裏側で機械学習とかってやると楽しそうですよね。
楽しそうですね、
まあ、これ一つの例なんですけどね。でちょっと二つ目なんですけど、はい、これですね、ジョインタウンって呼ばれてる、プラットフォーム、これ日本テレビさんなんですよ。で放送局さんなのに、うん、なんでって思うんですけど、うん、
しかもなぜ得します
そうなんですよ。あのですね、放送局さんの中で、やっぱ今の放送ビジネスを拡大するために、はい、テレビとソーシャルの連携っていうのを始められたんですね。日本テレビさんを始められてるんですけど、要はテレビに録音できるんですよ、はい、そうすると、は
い、あのニコ動みたいな後ろにチャットが出てくるんですか。
そうです、チャット出てくる。そうするとであのです、ね、深夜番組で何個かとこうトライアルされたんですけど、はいはい、そうすると番組を見ながら、スマホでこう話してもいいんですけど、その情報ここに出てくるんです、うん、テレビ画面に、うん、で片山さんと私が喋ってると、うん、テレビ画面に出てくるんです。なんかそれっていうのをやられてて、でそれジョインタウンって名前で、はい、システムがあるんですけど、それを放送局って報道機関でもあって、はいね、免許実は総務省からもらってるんですよね、はい、電波の免許、はいはい、それっていうのは災害時にちゃんと伝えるっていう目的もあるんですね。
確かに。
でそれをじゃあどこかで他の形で使えないかって形というので、徳島で実証実験をされたんですね。でジョイン TV っていうプラットフォームにジョインタウンっていうアプリケーションを付け加えて、そうなんです、はい、でジョインタウンって形で町のこうなんでしょうね、地域の活性化に使ってもらえないかなっていうプロジェクトを、一昨年ですかねに始められて、去年も継承されてらっしゃるんですけど、でこれ大きく柱がですね3つあるんですよ。右上なんですけど、まず高齢者の支援ってあるんですけど、はい、まあ、テレビついてたら、はい、まあ、普通なんでしょう、変な話元気だよねと。
元気
で、あのスマホを持ってる方たちってやっぱ若い方が多いらしくて、うん、はいはい、特にその高齢者の方は意外と持ってらっしゃらない、うんうん、ただあの一人暮らしの方が増えてくると、うんうん、家の中でテレビつけっぱ
つけっぱです
よね、はい、で私もあの学生の時はテレビつけっぱでした、意味もなく寂しいから
音がないと眠れない、
そう音がないと眠れないみたいなでそうするとテレビついてるってことは、うん、まあ、つけっぱはちょっと微妙ですけど、うんうん、つけた消したつけた消したがあると、うんうん、まあ、ちゃんと大丈夫だよね、活動が分かると、活動が分かると。それからあと右下にあるんですけど、テレビとそのクラウドを使っていろんなものを連携するっていう地域経済活性化ってあるんですけど、うん、それも実は取り組まれてるんですね。
なるほど。なんかそのテレビで放送したものを、
そうなんです、あの例えば公民館とかであのコンサートやったやつなんかを、はい、あのその地域のケーブルテレビさんとか、うんうん、とこ出てきたりとか持ってきたりとか、はい、あと左上ですけど、実はこのジョイン徳島、ジョインタウン徳島の一番のポイントはこの災害対策の時に使われたんですよ。でなんでかっていうとですね、あの今もこれ大事なんですけど、南海トラフ、
南海トラフ、はい、怖いです。
怖いですよね。片山さんの実家もこの辺
危ないです、
危ないです、
は
い、
あ、まあ、
で
も沈みますね。
あ、沈むんですかね、わかりませんけどやっぱ南海トラフって大きな話 で、はい、
であ
の 3.11 以降特にいろんな方がおっしゃってますよね、次ってこれが来るだろうと。で、まあ、3.11 あれだけ大きな被害があったわけですから、まあ、同じことは繰り返さないようにっていうのがあるわけですよ、はい、でただ、まあ、じゃあ放送局さんとしてこういったものをどうやって取り込むかっていう形で災害放送流すだけじゃなくてっていうのが実はジョインタウンであったんですね。あとそれから、これ災害用のシステムって大体使われないんですよ、
はい、
さっきも言いましたけど
使い慣れてないから使えないです。
そうそう、あと災害時に急にアクセスがなんです同時に下手すれば10万とか来るわけじゃないですかでその10万分のサーバーをずっと持っとくんだっけって言ったらそれもまた大変なわけで、やっぱり災害時だけにドンと増やす、でもシステムは普段使ってるものっていうのがいいんじゃないかって話なんですよね。でこれジョインタウンのシステムの全体像なんですけど、ちょっと細かいところはお話ししないんですけど、あのポイントはもともとあったジョイン TV っていうところの上にジョインタウン用のプラットフォームを、ちょっとというと語弊がありますけど拡張させて作られた形ですよね、ですからマイクロサービス化してるかどうか別として近い形でものを作ってらっしゃったと、
既存のものを利用してっていうこと
ですね。そうなんです。ですから、これもですね、言ってみると IoT の一個の形みたいなもので、もともと家庭に入ってるテレビを IoT 化しましたって言ってもいいかもしれませんね。
センサーだけではなくて利用の活用方法としては、
これはですね、実際にちょっとビデオがあるので、ビデオをご覧いただきたいんですけど、あとちょっと間違えちゃった、ビデオをご覧いただきたいんですけど、で、これジョインタウンの、実際にやったるところのお話なんですけどね、多分今皆さんにはもしかしたらビデオの音と私たち話してるのごっちゃになってるかもしれないので若干音下げますね、ちょっと下げましょう。あのテレビの活動でやっぱデータ放送ってあったんですけど、
意外と
実はあんま使われてないってよく聞いてます
D ボタン押したことないです
そうなんですよ。でただテレビをインターネットにつなげた瞬間に何が起こるかっていうところの、一つの実験でもあるんですよね。でこれ徳島県の、阿武地区ってところで、実際、これ見てたら分かるんですけど、かなり海が近い。
そうですね、南海トラフ怖いですね。で
裏側がすぐ山なんですよ、山なので、
あの街中も山で海なんですね。
そうなんですよ、こんな形で、あのやっぱあのおじいちゃんおばあちゃんが結構高いところなんですよね。で、あの地震の対策ってよくされてて、あとこちらにあるんですけど、ちょうど出るんですけど、過去5メートルの津波来ましたというのがちゃんとこう地震の方に分かるように案内がされてるんですよ。で南海トラフの時こうやりますけど、17メートル津波来ますという予測があるそうなんです。そうすると多分今の集落は結構バーンってやられちゃう可能性高くて、であれば今建物にありますけど公民館の2階も危ないかもしれなくて、ここに逃げてくださいって話っていうのは実はあるかもしれないんですよ。当時実証実験されたのはこうなんですね。あのお一人お一人住んでる場所が近かったら避難場所は1箇所かもしれません。
そうですね、
でもある程度離れてると2箇所3箇所となり得るんですよ。でもこれちょうど始まったら、あ、片方の中で、
はい、
ちょうど片方の中で、
逃げますね、
はい、逃げます、逃げますあのテレビにこうやって誰々さん、
なるほど、
逃げてください、
で私がやらなきゃいけないって分かるってこと
ですね。あのこれ仕組んだわけじゃないですよ、たまたま片山さんだったんですけど本当にでそうすると、自分はどこに逃げたらいいんだっけって情報が、はい、あのパーソナライズして送れるわけですよね、それぞれに対して。
じゃあ畠山さんには違う、
違う、
ハリタニ、ちょっと
残念でしたね、ハリタニさんはどこに行ってくださいという形で行けるんですね。ですから、個々にあの人々の認証をしていることによって、最適な情報を出す、この場合は地震があった時にどこに逃げたらいいんだっけって情報をお伝え
する、別だってことですね。
そうなんですよ。で次があってですね、これ、多分赤が、赤かな、赤が多分ですね、テレビつけたところだと思います。
テレビですね、
おそらく、はい、逆かもしれませんけど、あ、青か、青がテレビ見てたところなんですよ、で、あの個々で認証してますから、どこの家で何軒逃げてるか、どこの家からあのテレビつけて見たのかって情報が分かるんですね、
はいはい、
で、じゃあ逃げましょうねって言ってこう、あ、これ訓練なんですけど、やってらっしゃるんですけど、はい、12分以内に逃げないと命が危ないそうです、
でそんなに近いところにいるんですね。
こうテレビ見てぼーっとしてるですから10秒20秒もったいないんですよ実は。
なるほど、じゃあ逃げなきゃ
であとここであのいろんな方たちコメントされてるんですけど、あの名前をテレビが呼ばれるので、
やっぱり嬉しい、
こう意識が違う、
嬉しいって変ですけど、はい、分かるってこと、
逃げなきゃいけないと思ったらしいんですよ。であとそれと、あの逃げた後なんですけど、あの大体災害の時ってですね、高齢者の方特に薬が結構問題らしいんですね。
そうですね、
あの 3.11 の時もそうだったらしいんですけど、あのこれちょっとここでビデオ止めますけど、あの止めた、逃げた後に何の薬を処方してるかわからないんですけど、常備薬で毎日飲まなきゃいけない。でもおじいちゃんおばあちゃんは青い薬とかしかわからないんですよ。でもあのこれ先々なんですけど、例えばそのご自身のカルテみたいな情報とか、その使ってる薬の情報と、そのジョインターンで持ってる認証の情報の紐付けができちゃえば、まずそのテレビ見ましたが分かりましたよね、で逃げました、ここ実はあの災害 あのその避難所なんですけど、避難所で認証スマホでするのか、あのあと別途物理的にカード配ってらっしゃるんですね。でカードで逃げますって確認ができましたと。そうすると片山さんがテレビ見てここにあの無事に山の上まで来れて、はいはい、カードを提示したことによって確認ができましたと。で次に片山さんが、病薬が必要な方かどうかっていうのがもし分かっていれば、
そこで
適切な処方ができるんですよね。
そうです。焦ってか行くとね、何も持ってかないですからね。
そうなんです、そうなんです。でなのであのそういうその災害時に何しなきゃいけないかっていうことの、まあ、ノウハウっていうか、まあ、訓練というかが 3.11 の時だいぶこう、うん、皆さん分かったじゃないですか、うん、神戸の地震の時にの教訓が 3.11 で生かされて、うん、それでもそれをさらに次生かそうっていう取り組みがこれなんですけど、ですから今日本テレビさんっていう放送局さんがなぜかプラットフォームを持ってて、それがまた面白いところであるんですけど、ちゃんとテレビを活用しようと。で普段テレビで、まあ、要はビジネスをしているものを災害の時にも使いましょうっていうのが、うん、ジョインタウンのお話なんですよね、うん。
単純にあの速報で、ね、出るだけだと、ね、遠い話かと思いますからね。
そうなんですよ。
自分が本当に逃げなきゃいけないかどうか分からないですし、
あのそれだと私もなんか多分自分家の近くに学校が2カ所あるんですけど、自分家にいた方が安全なのかもしかしたら逃げなくてもいいかもしれませんね。だ特にあの関東はあの山があるわけじゃないので、それだと低地と高地はあるでしょうけど、うちちょっと高台なんです。
多分安全です。あでも土砂崩れの方が危ないかもしれない。
危ないかもしれないですよね。だから学校も2カ所あってどっちに行けばいいんだっけってやっぱりあの覚えてないケースが多いですよね。
でもあれですよね。それこそ本当にリアルタイムに変わっちゃいますからね。
そうなんです、そうなんですよ。
普段は例えば右の学校に行けとなってても、はいはい、右の方が危ないこともありますからね。
そうなんですよ。
土地によっては。そうなんです。
まあ、そういうまあ準備として使ってらっしゃ る,
なるほど、
はい。まあ、ちょっとこれもあの話が大きい話ではあるんですけど、すね、ただ使ってるのは普通に、まあ、普通にというか、まあ、Azure の中でそういったことをやりましょうねって話なんですよね、うん、はい。でちょっと次に、まあ、少しなんですけど、あのよくあのここにグラフがちょっと出てますけど、はい、これ本番のとある会社さんのウェブサイトのアクセスの例らしいんですよ。
何ですかこの突然の。
あとですね、やっぱテレビって偉大らしくて、
マーチ
普段だからこれ1万とか1万5千とかしかアクセスがない
サイトなんですね。ない、それもなさそうなぐらいですね。
でですね、ある日突然20万アクセス
になったんです。何ですかこれ3月22日に何があ
ったんですか。何かあったんです
何ですか
でなんか聞いたらどうもテレビか何かで取り上げられて、はい、話題になったらしいんですよ。テレビで取り上げられてソーシャルで話題になってアクセスが急にあったらしいんです。
なんかあれですよ、あのバナナが健康にいいとかってなるとバナナがあのスーパーからなくなるみたいな、
納豆がやったらなくなったとか、なぜ今みたいなやっぱそうらしいんですね。
本当にこんな風にスパイクするんですね、
やっぱりリアルな数字見るとちょっと怖くて。
怖いです。
であのこの例で、まあ、ちょっと、まあ、昔からあるんですけど、あのハリーポッターの著者の方がポッターモアってサイトを立ち上げた瞬間にドンってアクセスが増えて、うん、まあ、最初オンプレミスでやられたんですけど、さすがにパンクしちゃいましたと。
100万以上いくでしょうねポッターなら、
で、まあ、Azure に、まあ、全部移されて短期間でですけど、で10億ページビュードンって稼がれたりとかしたらしいんですよね。やっぱこういった話があったり、あとあの日本だとこのミクシークリスマスさんよく出てきますよね。
はい、やってましたね。
はい、あの同時に 何十万とか常時アクセスがあった形、うん、でかつこうテレビと連動してやっぱりやってましたからね。あのテレビコマーシャルであの小人が出てきてなんか持ってたんですよね。丸だったか三角だったか。でそれをこの中で入れてあげるとなんかその友達が増えてプレゼントがもらえてみたいな、そういう取り組みだったんですけど、
これも49時間で100万人って言ってますもんね。
これもかなりの数ですよね。2011年、去年確かやられなかったと思いますけどね、かなりの、まあ、アクセスに耐えられたっていうところですよね。あとですね、全部クラウドに出すんだっけって話もあるんですけど、あのそうじゃなくてやっぱあるものはそのまま使いましょうっていうのが、まあ、一つ取り組みとあるわけですね。移築もいいんですけど両方使いましょうと、はい、でこれイギリスのですね、なんか LLC あの飛行機の
そうです、ちょっと安いやつ
の会社というのイージージェットさんって言うんですけど、イギリスって確かですね、なんだっけ、イギリス航空じゃないや、なんかイングランド航空かなんか
ブリティッシュエアウェイズか、ね、
ブリティッシュエアウェイズ全然分かってないし
DM
が一番大きい
そうですね
はずですよね。
国家の
全然イギリスってことは分かりませんけど
DM です。
イージージェットさんが実はそのユーザーさんのユーザビリティ高めようと、要はあのブリティッシュエアウェイズと同じことはできないじゃないですか、
うんうん、
あの空港の中にあんなでっかい窓口作ってとかできないじゃないですか。だけど利便性高めようってことを考えられて、もともとちょっとその顧客満足度の時に不満に多分あったんでしょうね、
うん
うん、項目かなんかだけをこう抽出してやったことはこうなんですよ。スマホのアプリ作られましたと、
はい、
でスマホのアプリでチェックインができたり、空港の中に来た時にスマホのアプリさえ持ってれば荷物預けるだけでもうなんかスーッと入っていけるようになったそうなんですね。
最近やってますよね、アナさんでもジャイルさんでも。
で座席予約ももちろん今まで多分電話とか旅行代金だったのに、はいはい、スマホで直接
スマホで全部
座席予約ができるようになったっていうので、あの右側にありますけど、今もしかしたらメインフレームかもしれませんで持ってる仕組み搭乗するとかお金払うとかチェックインするとか、はいはいはい、そことつなげるだけのシステムを Azure 上に1個作って、うん、サービスパスって
サービスパス、スマホだけの
ものそうで、スマホだけ一生懸命作ってって形でやられたそうなんですよ。ですから行列に並ばなくていいし、うんうんうん、もう本当に何ですね、国内線と同じ感じでもしかしたら国際線も乗れるようなサービスやられて、うん、あのこれ面白かったのは、あのサービス開始と年にイギリスの、航空会社の顧客満足度で一番だとなられてるんですね。まあ、多分儲かったんですよねそれもあって
でも話題になりますしね、
なりましたよね。やっぱりそういったところってのは、
でも、でも BA さんがなんかやるならやったなって思うけ ど、ね、でも今アナさんとかもねやられてるのは多分こういうの見て真似してっていう形になってきてるでしょうから、
やっぱ他がやってたらすぐやるってなりますよね。なかなかこう差別化が難しい中で、そうなんです、一つのまあ取り組みとしては面白いかなと。ですから Azure そんなに多分激しく使ってるわけじゃなくて、つな、うんうん、げるっていうところ で、まあ、使っていただいてる形なんですよね。はい、あともう一個は日本交通さん、
はい、
はい、これはですねスマホがタクシー乗り場になるっていうアプリケーションを作っていただいて、そうですよね特にあの地方に行った時によく使ってますけど、
そうなんですよね、地方来ないんですよね
来ないです。
なんか東京みたいにこうやって待ってれば来るかと思ったら、
あの駅前とか空港の前ももちろんいるんですけど、
ギリギリですね。それも
でお客さん先に行った時にあれどうやって帰るんだっけみたいな話になるじゃないですか
あります。
でこれもあのこれはまあ Azure でもちろん使っていただけるんですけど、うんうん、iPhone とか Android のアプリから Azure つなげて、で既存の右側はもう今あるオンプレミスをそのまま使ってらっしゃるんですよね。
確かに。
でこれ面白いのは日本交通さんだけじゃなくて他のタクシー会社ともちょっと連携されてらっしゃいますよね、これなんか
今ねすごく使われてますよね、
多分この、 あの連携タクシー会社はちょっと見えてませんけども44都道府県98社って出てるんですけど、もうちょっと数増えてるかもしれませんね。であの実はアプリの売り上げだけで15億円突破してましたと。
すごい
儲かってますよねそれだけでも
嬉しいですよね。こう Azure は一部でも使ってビジネスが加速されてるっていうのが一番嬉しいです。
あの全部ですかやり換えるんじゃなくて、多分そのスマホのアプリ連携のものをやろうと、うんうん、で既存のものはそのままにして、まあ、ビジネスのプラスアルファ部分を Azure でやってみて、で多分外に出てるからこそ連携がしやすいんでしょうね、うんうん、ちょっとこの漫画あまり良くなくて、右側が、日本交通さん、多分真ん中に Azure がいて、多分タクシー会社さん A 社さん B 社さんがつながっているような形だと思うんですけど、
そうですね、A を書き換えましょう
そういう、こうハブ的な使い方っていうのも結構、
そうですね、でもいきなりね、さっきも言いましたけど全部っていうのをね、できないですしね。
そうなんです、そうなんです。で右側なんか今動いてて変える必要ないじゃないですか、うんうん、特に
逆に言うとそれをやってからってやるとね、また1年、2年かかっちゃって結局、ビジネスのチャンス逃すし、
はい、まあ、日本交通のこれ多分新しいビジネスをやられて、まあその自社のタクシーの利便性というか、まあ稼働率というか、はい、おそらく上がってるんじゃないかと思うんですよね。はい、でちょっと最後に、はい、あの最近よく聞くビッグデータのお話、あ最後というか、まあ、もう一個あるんですけど、お話あれですけど、でも無印良品さん、うん、よくデジタルマーケティングの世界で DMP、ね、DMB って呼ばれてますけどね、そのデジタルを使ってマーケティングをしましょうと。でも大事なのはよく O2O って呼ばれてますね、はい、オフラインとオンラインの連携ですけど、無印さんの店舗の中のシステムと、はい、あとモバイル用のアプリケーションがこう連動していて、ちゃんとその無印のファンでこうずっといるためのまあ施策っていうのをずっとやってらっしゃるんですよね。であのこの場合は、真ん中にはもちろんその購買データだなんだってたくさんあるんですけど、はい、あの Azure だけじゃなくて無印さん AWS も使ってらっしゃるんですよね、
はい、使ってます。
でオンプレミスも使ってらっしゃる、でそれぞれのいいところを使ってらっしゃるんですよね。で Azure 何に使ってるんだっけっていうと、購買とかコードのログを、あとウェブサイトの閲覧ログですね、はい、集めてきて機械学習を使うことによってリコメンデーションっていうのをやってらっしゃるんですよね、あとだからレポーティングですね、社内で見るレポーティングで、はい、今 Power BI ってツールが MS あるんですけど、
はい、非常に便利ですね、
あれを使って、まあ、定型的なレポートなんか作ってらっしゃる、それからアドホックな分析ですね、はい、もやってらっしゃった形で、あの本当にこう見本みたいな使い方をしてらっしゃるんですね、まあ、マルチクラウドっても面白いところですよね。
面白いですし、はい、全然もうこれからは Azure の使い方もね、その Power BI の世界からっていうお客さんも最近増えてらっしゃってるし、ね、あと最近私これもよく言うんですけど、アプリからの発想で裏を考える、
はいはいはい、
今まではね、なんかどうしてもインフラ作ってデータプラットを作って表だったんですけど、やっぱりお客さんが一番大事にする アプリケーションを生かすっていう、
まあ、無印の店舗に行く前に何があるんだっけって見たりとか、
無印パスだったり、
やっぱりちゃんとこう CRM をコアにした、うんうん、まあ、考え方ですよね、がちゃんと日本国内でもやってらっしゃるところが面白いですよね。あと、あの朝日カルチャーセンターさんってあるんですけど、
はい、
ここはですね、あの要は教室、カルチャーセンターさんいろんな教室の運営されてらっしゃるんですけど、ここもやっぱりリコメンデーションをしてらっしゃるんです、うんうんうん、例えば、片山さんが、まあ、料理よく大好きですと、
大好きです
やってらっしゃると、実は片山さんは本当は分かりませんけどお花も好きかもしれませんと。
なるほど、
分かりませんけど、で例えば、毎週火曜日にカルチャーセンターの教室に行くと、実はその次にお花の教室はどうですか、うんうんうん、みたいな的な
的な、ね、
的な、まあ、そこもやっぱり、
それはね、畑山さんだったりいろんな人がいるところの行動履歴を見て、
そうそうそう、見てて多分近い人は同じことしてるからどうですかっていうお話で、これもあのその教室の中のまあ活用もあるでしょうし、もちろんその、まあ、新たな講座を取るってことは満足度も上がるでしょうし、うん、それからなんか、まあ、収益も上がるでしょうしって形で、まあ、これも非常に短期間で実は作ってらっしゃってて、うん、あの2週間で実はですね、これですね、作られてそうなんですよね。
マシンラーニングも本当によくできてますからね、ポチポチで、まず使うっていうのはできちゃいますから
ね。そうなんですよね。あの Azure のマシンラーニングは実はですね、あのワークフローを編集するツールがついてるんですよ、
はいはい、
だいたいなんかプログラム言語 R とかかけてなくて、
スタジオってやつですね、
あるんですけど、はい、スタジオがあるので、あの繰り返し繰り返しやるときの変更がとってもやりやすいんですよね。まあ、そういったところもこれ今多分使われてるんじゃないかなと思いますよね、うん、
最初言ってた予測につながるところですよね。
はい、そうなんです。で、私が知ってる限り、これが一番面白いお話なんですけど、うん、リアルマドリードですね、
サッカー
あのリアルマドリードの実は前からテクニカルアドバイザーになってて、
かっこいい、
なんでって思いながらあのヨーロッパ
データサッカーですか、今。
そうなんですよ。ヨーロッパって実はですね、各国の GDP って下がってるそうなんです、
はい、
ヨーロッパの国が自身がですよ、はい、経済としては少しずつこう小さくなってる、はい、だから EU みたいな話があったりとか、うん、海外の話があるんですけど、うん、リアルマドリードはやっぱりグローバル、全世界で知られてるプロサッカーチームじゃないですか。でここにあるんですけど、あのよくテレビ放映権って話ありますね、
はい、
これ3割くらい全収益のやっぱ大きいんですよ。
すごい。
だから試合を海外の放送局とかに売るっていうのも大事なビジネスですよね。それからチケットってありますね、会費ってあの要は年会費なんですけど、チケット 25% くらい、はい、で実は小さくなって結構大きい、でスポンサーフィーが 25% くらいなんですよ。
大体
3分の1くらい。
なるほど。
だからやっぱりユーザーが増える、リアルマドリードのファンが増えるとチケットの購買も増えるでしょうし、ってことは特にリモートにいる海外にいる人たちには放送権で売る、そうするとスポンサーももしかしたらスペインだけで勝つかもしれないって話があって、でそういうディスカッションをする上で多分 MS って会社の人間がその場でどうですか、ああですかって話をしていくのが多分良かったんでしょうね、はいはい、おそらく、はい、で、これですね、試合中のツイッターのロゴの分析なんです、実は
面白い。
でスペインだからもちろんヨーロッパはもう真っ赤ですよね、まあこれはまあ当たり前ですと、まあ、いろいろ見れるんですけど、で
聞きましたね、
そうなんです、アメリカ、
お
よく最近アメリカサッカー人気あるって言うじゃないですか。
そうですね、
で意外とですね、あのメキシコあったりやっぱりスパニッシュ系の人がいるところが結構高く見えるんですよ。で南米ですね、
やっぱりサッカー強いですしね。
そうですよね。
なるほど。
でやっぱりあの南米のプロリーグを成功したらヨーロッパに行くってケースもあって、出身選手いっぱいいるわけですよ。でちょっと分かんないのがアジア、
アジア、あすごい、シンガポール、すごい。
で一番下ってこれですね、インドネシアなんですね。
インドネシアもそうですね。なるほど。
でこれちょっと不思議なことが分かって、あのこれは聞いた話なんで分かりませんけど、あの細かいところは分かりませんけど、アジアってもともと注目はしてたんですけど、はい、でも日本とか韓国とかだったんですよ、う
ん、
でもこれご覧いただくと日本って、
さっきのインドネシア
だ、はい、あと日本もリアルマドリードやってますよね、多分試合
やってますよ、すごくやってます。
スポーツさんとかスカバーさんとかやってると思いますけど、日本よりも実はインドネシアの方が赤が強いんですよ。
面白い。
でおそらくこれはですね、誰も予想してなかった、
うん、
予想してなかった。
インドネシアって国自体のサッカーの強さでなんとなく測っちゃいますけど、
そうなんですよ、実はインドネシア別に強いわけでもないじゃないですか。
そういうことじゃなくて、ファンとして見る人というのは、
そう、見る人がいっぱいいるっていうのは分かったんですよ。
じゃあインドネシアに売りたいですね。
売りたいですそうそう、一旦グローバルやってみましょうって言ってアジアって軽く言った後の、実はその一国の実情が違うんでしょうね。ヨーロッパの国じゃないですか、言ってもスペインの人だから。 でアジアなんか分かるわけもないって言ったら大変ありますけど、私たちほど多分知らないでしょうけど、余計驚きが多分あったと思うんですよ。で、あのそういう意味だと実はその多言語対応って話があるんですけど、もちろんあのそのリアルマドリードのシステム一番はもちろんスペイン語なわけですよね、うん、で次が英語なんです。
英語ですね。
3番目の言語何語だと思います？
じゃあインドネシア語。
そう、
そうなんです。本当にそうしたんですね。
優先順位はインドネシア語なんです。
そうですね。これ見る限りそうですよね。
今こんだけファンがいるんだからそれインドネシア語対応しないわけにいかない。
そうですよ。
そうなんですよ。
あとはね、英語とねスペイン語で、ね、なんとなくできちゃうところもありますよね。
だからこれからそのインドネシアっても2億5000万人人口がいるところですからね。まあ、あのその人口も多いし、サッカーの需要も多分高いだろうし、インドネシアとまあつなぐことでなんか分かるかもしれない。逆に日本人である私たちももうちょっと日本なんとか頑張ろうってしてほしいところがありますけどね。ですからグローバル対応をしようと思ってクラウドを使うだけじゃなくて、やっぱりクライアントのアプリケーションとっても大事なんですよ。で、リアルマドリードさんって実は
こ
れアプリがあるんですけど、これ何のアプリかっていうとですね、 Windows Phone のアプリなんです。インドネシアは Windows Phone がかなり出てる国。
おっと、素晴らしい。
iPhone と下手すると変わらない。ここも大事なんですよ。
そういう理由があるんですね。
あの頭の中がやっぱり自分の周りだけになると、特に日本は、今 Android が一番多いんですけど、まあ、iPhone もとても多くて、ね、Windows Phone は今 Windows モバイルがようやく出始めてますけど、まだ多分 1% まだまだ 2% とかもないでしょうね、もしかしたら。じゃあもう Windows の方のアプリいいやってなっちゃうと何が起こるかっていうと、グローバルに展開してみました、で実は Windows Phone のユーザーがリアルマドリードのファン多いかもしれない。だからやりたいと思った会社さんのファンは Windows も使ってるかもしれない。だけどアプリがないからといって実は切って捨てる可能性があるわけですよ。これ可能性ですけど、やっぱり全部のプラットフォーム、メジャーどこのプラットフォームは対応した方がいいですしっていうのがやっぱりあるわけですよね。
モバイルファーストっていうのはやっぱりまさにこういうところも来てるってこと
ですよね。まあ、今3つスマホのメーカー、まあ、MS がメジャーかとか別ですけどあるわけですけど、やっぱ国によってはもう超メジャーなわけで、そこの対応ってとっても考えなきゃいけないですよね。特にそのあの特に iPhone はよく言われてるんですけど、そのなんでしょう、国民の所得が高い国は
高いって言われます、
ね、はい、iPhone が高いんですけど、 iPhone 廉価版がないので、やっぱりこういうインドネシアとか、あの、経済の差があるところっていうのは Windows Phone だったり、あと Windows Phone も日本で1万円台とかありましたよね。なんかびっくりしましたけど、かなりハイスペックですよ。クワッドコアとか書いてあって、なんだそれみたいな。でこの中ですけど、もちろんそのユーザーさんの認証をしてますし、それからビデオの配信もしてるんで、試合が見れるように、でスポーツのデータがリアルタイムで見られるようになったりとか、あと購買したりとか、いろんなことがスマホでやってらっしゃるんですよね。
でもそうすると、だから放送を待たなくていいってことですよね。
そうなんです、待たなくていいんですよ。
我々でも
その場で分かっちゃう、まあ、テレビがないとこでも分かっちゃうし、テレビがあったらもっと大きな画面でしょうしね。でこれがちょっと面白いアプローチなんですけど、ユーザーさんがファンがどういう人なのか、ユーザーをファンにするための取り組みっていうのをやってらっしゃるんですよ。でまずアプリをダウンロードする。そうすると、例えば、この人はクリスタル、あのロナルド入れてないしロナルドが好きですというのを例えば入れてもらいますと、アンケートで。でそうすると、例えば9月10日に試合がありますけどどうですかっていう話なんかがしてるわけですよね。
見逃さないでねと、
でアプリを入れたってことは、多分ユーザーなんだけどファンに限らなく近いであろうって予測がつくわけですよ。でチケットもし買えばですけど、今度は試合会場行くじゃないですか。で試合スタジアムの中にどこまでやってるか分かりませんよ。その人が来たら優先的にコカ・コーラ売りに行くんです、うん、例えばですけど、今あのスタジアムの中も Wi-Fi のアクセスポイント出ると、ね、大体どっから来てるかって分かるので、まあ、その範囲が緩くですよね、緩くそれ
やります。それぐらいはできる、
そうするとスマホの中で、コカ・コーラピッてフィンテックみたいなものですよね、買ったりとかチケットで買ったと来ましたって事実も分かるわけですよね、でそうすると次があって、じゃあ帰りどっか店舗で、
なるほど、
アディダスの服買いましたと、もうリアルマドリードのオフィシャルスポンサーなので、
サッカーの
そこまで購買能力もある、しかも相当好きだというのが分かるわけですよ。で Facebook に登録するとリアルマドリードの選手の情報とかが Facebook に流れてくるわけですよね。そうするとこの人の Facebook の ID が分かるわけですよね。でソーシャルのつぶやき、これセンチメントって、要は好きか嫌いかみたいな話なんですけど、で、この人はロナルドが対談するとすごく嫌だというのなんかどうも言ってるらしいと。
実は
ってことは分かりませんよ。この方はリアルマドリードが好きなんだって、 ロナルドが好きなんであって、うんうん、ロナルドが消えた瞬間にもう関係が消えちゃう可能性があるわけっていうのは、まあ、リスクとして分かるわけですね。逆に言えばロナルドがもしこの人目の前に行ったら、うんうん、もうとんでもなく喜ぶかもしれない。そこにはもしかしたら惜しみなくお金も使うかもしれないですし、
でもロナルドが辞めた時のことを考えて別の選手も好きになってもらわなきゃいけないですね。
そうなんですよ、それも考えなきゃいけない、
頑張んなきゃ
行動の履歴、あのユーザーさん自身でアプリを買われてちゃんとその中でご自身で情報を入れられて、はいはい、好きな情報を得るためですよね。だから個人情報の観点って意味でもちゃんとユーザーさん自身がやるやるやるって言ってる中でお互いこうなんかウィンウィンみたいな形でつないでるですよね。でこれ裏側はちゃんとマイクロソフトの仕組みが、まあ、幸いにして全部、まあ、使われていてちょっと細かいんですけどやっぱ CRM が使われてるね、ダイナミックスって CRM、 それから動画の配信は Azure 使ってもらってますし、あの Azure にですねアクティブディレクトの B2C って出てきたんですね、
はいはい、
あの Facebook のアカウントとかでログインできるのをサポートしてる仕組みなんですけど、まあ、ほとんど広報と書かなくてもできるんですけどね、それをベータ版なのにちょっと使ってらっしゃったりとか大丈夫って思いながら、でもちろん上がってきたデータが分析するので、
うん、
あのパワー BI をやっぱ使われたりとかっていうので、あのもう本当に左から右までマイクロソフトのあの Azure がとっても役に立ったっていう一つのお話になるんですよ。で、あのやっぱりリアルマドリードさんなんかそうなんですけど、まあ、普通はこんな IT 駆使しないような会社さんなんですけど、やっぱどんな会社もソフトウェア企業であるって話があるんですけど、やっぱり IT をうまく使うことで、何でしょう、うまくビジネスプラスアルファができますし、こういう、まあ、インドネシアがいい例ですよね、うん、まあ、本当にこれなんか作り話みたいですけど、あの普段私たちも気がつかなかったことが多分やってみると初めて分かることがあって、
本当にスポーツはね、壁の国境の壁は越えますからね。ないでしょうね。
もう本当次これしようぜ、次これしようぜっていうのがお互いに話ができる、その時にちゃんとどこの会社が信頼できるパートナーなんだっけってのは多分次大事になってきますよね。
すごい、
はい、あのまあ、サッカー好きな方は多分結構増えたと思いますけど、こういうところでもマイクロソフトがまあ役に立ってるっていうのは一つご紹介というか、まあ、例としては面白いと思います。
そうですね、
はい、
でもね、弊社は本当にいつも言うんですけど、プラットフォームでしかないので、どう使っていただけて、どうアプリを使ってどうデータ分析して利用されるかっていうのが、
そうですよね、
お客さんが使っていただけるといいですね。
なんか日本 の, そのスポーツサイトも、もうちょっとですからこう面白いサイトだったり、
欲しいですね、
面白いアプリってこれから出てくるんじゃないかと思うんですよね、はい。まあ、こういったところからパターンっていうか、いくつかその、まあ、当たり前に出てくる話のパターンをいくつか 見ながら皆さんと一緒に次のビジネス考えられると、うん、はい、面白いかなと思いますね。
はい。
じゃあすいません。じゃあ事例はまあここまでにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。